ぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方は墓にはおられない、復活なさったのだ。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。主イエスを墓の中から復活させられた全能の父なる神様、あなたはこのようにして死の力を滅ぼし、私たちに永遠の命の希望をくださいました。 でも私たちはこの素晴らしい恵みを信じないで、たびたび恐れや不安にとらわれます。神様、どうぞ私たちの不信仰をお許しください。聖霊のお力によって私たちを信じないものではなく信じるものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条とね、一緒に信仰を告白しましょう。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者と裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、私たちは自分の道を顧みてあなたの道へ足の向きを変えました。今やあなたを恐れるすべての人、あなたの御言葉を守る人たちが私たちの仲間です。あなたの御教えは私たちの歌となりました。夜にもあなたの皆を思い起こします。ためらわずに生きられることを感謝いたします。今日も主イエスをよみがえらせられたあなたの力を感謝し、あなたに望みを抱いている一人一人に御子の力をお示しください。その幸いを知る知恵で心を満たしてくださいますように。自分の罪と御前での咎のために飢え渇いているものを憐れみ、その心を満たし、あなたの力をお与えくださいますように。神様、私たちの教会に新たな年度の歩みが許されましたことを感謝いたします。 今度も今年度も日々あなたの御言葉を読み、自分自身を照らして歩もうと願っております。人たちがキリストの言葉の上に立って歩んだように、また改革者たちが聖書のみと御言葉に立ち返ったように、いつでも聖書の御言葉に立ってあなたの教えを灯火として歩んでいきたいと思います。教会が教会としてあるのはあなたの言葉があるからです。キリストの命の言葉があるからです。人を惑わす教えが多い中、教会を脅かすあらゆる偽りの教えを退ける分別を身につけて歩んでいきますように、守り導いてください。どうか私たちの教会をあなたの御言葉を持って育ててください。ますます愛の技に富む教会として成長し、十字架の力を荒らすものとしてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。ルカによる福音書第24章13節から35節まで、新約聖書160ページ上の段をご覧ください。ルカによる福音書第24章13節。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオンを離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い、論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて、一緒に歩き始められた。しかし、二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは歩きながらやり取りしているその話は何のことですか、と言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、 婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことをすべて信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことやパンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。
イエス様は十字架に貼り付けにされて息を引き取り死なれました。その後ある一人のお弟子さんがイエス様のお体を十字架から下ろしてお墓の中に納めたんです。そしてこの次の日はユダヤ人のお休みの日、安息日でした。この日イエス様の弟子たちは昨日までずっと一緒に旅を続けてきた主が死んでしまった、今もうお墓の中で眠っている、もうイエス様とお会いすることが二度とお会いすることができない、その深い悲しみでいっぱいだったと思います。そのような中で安息日が終わると、イエス様のお墓に行ってきた女の人たちがその弟子たちに、お墓の中にイエス様のお体がありませんでした、さらに天使たちが現れてイエスは復活なさったと言いましたとみんなに知らせたんです。そこで他の何人かの弟子たちもお墓に行って帰ってくると、彼らもまたイエス様のお体がなかったと知らせたんです。それを聞いた弟子たちの中の二人はもうとっても悲しんでいるのに、そんなバカなことを、バカげたことを言っている人たちとは一緒にいたくないと思ったのかもしれません。二人はエルサレムを離れてエマオという村に向かって出て行ってしまうんです。エマオまでの道を歩きながら二人はこの数日の間にイエス様に起こった全ての出来事について話し合っていると、なんと復活されたイエス様が二人に近づいてきて一緒に歩き始めたんです。でも二人はすぐ隣を歩いているイエス様のお姿を見ても目が遮られていて、イエス様だと 気づきません。イエス様はその二人に、話し合っているそのお話は何のことですかと尋ねると、二人はもうとっても暗い顔をしながら、ナザレのイエスのことです、私たちはこの方こそイスラエルを解放してくださる、救ってくださると望みをかけていました。それなのに指導者たちはこの方を十字架につけてしまったんです。さらに二人はそのことがあってから今日で3日目になりますが、お墓に行ってきた仲間の女たちがイエス様のお体が見当たらず、さらに天使たちがイエスは生きておられると言いましたと告げたと言っていました。その後お墓に行った他の仲間たちもイエス様のお体がなかったと言っていましたとイエス様に言うんです。この二人はいくらお墓の中が空っぽだったと知らされても、イエスは復活なさった、生きておられると天使たちが告げましたと知らされても、一度死んでしまった方が生き返るはずがない、蘇るはずがない、今生きているはずがない、そんな馬鹿げたことはあるわけない、主は十字架で死んでしまった、もうただただ絶望しているんです。主は復活なさったと信じなかったんです。するとイエス様はその二人に、ああ物分かりが悪く心が鈍く、預言者たちが語ったことすべてを信じられない者たち、メシアは苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないかと言われたんです。預言者たちはメシア救い主の苦しみと復活について語っていたではないか。そしてイエス様はこの二人と一緒にこうエマオまでの道を歩きながら、ご自分について聖書に書かれていることを解き明かしてくださるんです。創世記から始めて詩編や預言書まで、旧約聖書全体にわたってどの箇所に、またどのようにご自分の苦しみと復活について書かれているのかを、イエス様が自ら一つ一つはっきりと教えてくださいました。そのお話をもうずっと聞いていた二人はもうだんだんと胸が熱くなってきて、もう心が燃えてくるんです。あ、もっともっとこのお方のお話を聞いていたいと思ったようです。エマオの村に近づいた時、二人はなおも先に進んでいこうとしているイエス様をもう強く引き止めて、もう夕方ですし日も傾いていますから、今日は私たちと一緒にお泊まりくださいとお願いするんです。そこでイエス様は二人と一緒にお家の中に入って食事の席に座りました。そしてイエス様がパンを取り、賛美のお祈りをして、パンを裂いてお渡しになった二人にお渡しになったその時、今まで遮られていた二人の目が開かれて、あ、今目の前にいるのはイエス様だと、パンをお渡しくださったのがイエス様だと気づいたんです。二人はこれまでイエス様と何度も食事をしてきて、いつもと同じようにパンを裂いてお渡しになるその仕草を見て、あ、イエス様だと気づいたと思います。 十字架で死んでしまってもう二度とお会いできないと思っていたイエス様は本当に復活されたんだ、本当に生きておられると分かったんです。そして二人はそのイエス様とまたお話をしたり食事をしたり、こうして食事をしたり、それからイエス様から教えをいただいたり受けたりすることができる、その喜びでいっぱいだったのではないでしょうか。そしてイエス様のお姿は見えなくなりました。でも二人はすぐにもう立ち上がって、あたりは太陽が沈んで辺りが真っ暗になっていく中、エルサレムにいる弟子たちの仲間たちのもとに帰っていくんです。主は復活なさった、それをもう一刻でも早く少しでも早く仲間たちに知らせたい。でもそれだけではなくて、女の人たちが言っていたことは全部本当だった、主は復活されたと知らせてくれていたのに、自分たちは全く信じなかった。ここまで出てきてしまった、ああ本当に鈍くて愚かだったと気づかされたと思うんです。そしてこの二人が仲間たちのところに着くと、彼らも主は復活してペトロに姿を現されたとこう話していたんです。そこで二人もイエス様が聖書のお話をしてくださって、パンを裂いてお渡しくださったと分かち合っていると、あなた方に平安があるようにと、イエス様が弟子たちの真ん中に立たれてまた姿を現してくださったんです。その時弟子たちは皆、主は本当に復活なさった、生きておられると信じました。復活を信じなかった弟子たちは復活を信じるものになったんです。では今の私たちは何を信じていきますか。今日復活のイエス様に出会う、お会いする前の二人の弟子たちのように、この世の中の多くの人は一度死なれた方がよみがえるはずはない、復活なんてない、人は一度死んでしまったらもうそれでおしまいだ、それが当たり前だと信じています。しかし私たちの神様はイエス様を死者の中からよみがえらせました。イエス様を通して死を超える神様の力、よみがえりの力を表してくださいました。その主の復活が福音として届けられている私たちは、死者のよみがえりを信じる復活の信仰を持っていきましょう。そして今日弟子たちに姿を現して聖書のお話をしてくださって、パンを裂いてくださった復活のイエス様は今も生きておられます。この出来事から2000年以上経った今も主は生きておられます。そのお姿は見えなくても、私たちはその生きておられるイエス様に私のことをお話ししたり尋ねたり、イエス様から教えをいただいて生きることができるんです。私たちは主は生きておられることを本当に喜びながら、復活のイエス様と一緒に歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。 天の父なる神様、私たちは御子イエス様をよみがえらせたあなたの力を、あなたを信じて生きることができますように。そしてあなたもイエス様も生きておられるから、こうして祈りお話をしすることができる、そのことを喜び感謝しつつ歩んでいくことができますように、この祈りを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私
たちを憐れみください。世の罪を除く神の子羊。
私たちに平安をお与えください。
Thank you. 全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。はい、それでは報告をいたします。今日は定例の役員会が午後12時45分からあります。役員の方は地下ホールにお集まりください。そして次週の4月23日には朝10時からの1回礼拝です。時間を覚えていただきたいと思います。時間は午前10時です。1回礼拝です。礼拝後に4月教会総会がありますので、教会の方は覚えてご出席お願いいたします。以上、報告を終わります。平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方をお遣わす。願わくは、主があなた方を祝福し、守ってくださいますように。願わくは、主が御顔を向けてあなた方を照らし、恵みをお与えくださいますように。願わくは、主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。